ゴリカリ第54節。徳のないうちは心配する、神徳を受ければ心配はない。まずご神徳を受けたい。ある人は、金光教の信心は一切をおかげにしていく道だと説かれた。哀楽では一切をお得にしていく道を教える。まずは一切親愛路のマスターから。一切親愛論。昨日もいただきましたように、一切が親愛と分かる。分かるだけではまだ十分ではないと。確かに一切が親愛と分からせていただくということは大切ですね。しかしその一切親愛は、まあ分かるというところから感じるというところですね。頭で分かる。師匠から教えていただくから、一切が親愛だと、なるほど、そうかなとわかる。そしてそこからさらに自らの信心体験を通して、一切が親愛というものを実感として感じるようになる。その感じるということが結局神様の愛の告白を、まあ、受けるというのでしょうか。その神様の愛の告白を感じるというところ、まあ、そこ止まりですね。一切親愛を感じるというだけでは。だから、その一切親愛がわかる、感じる。そしてそこからその神様の愛、私どもと神様との愛が実るというところまで進展していかねばならない、ということでしたね。その、私どもと神様との愛が実るということはどういうことか。それは結局私どもの心が育つことだということでありますね。もし神様の、なるほど、親愛が親愛だと分かる、分かった、親愛を感じたと、親愛を感じたというだけでは、親愛だと、一切が親愛だと分かったというだけでは何にもなりません。ただ愛を告白されてありがたいなとポッとする、何か心がまあありがたくなるというだけですね。そこからさらに親愛としての愛の働きが始まる。それは何かというと、私どもの心を育てようとする働きだということなのですね。師匠は、大坪宗一郎氏は、信心はありがたくなる稽古だと教えてくださいます。私どもがありがたいと感じる心、それはどういう時にありがたいと感じるか、これはどうも私どもにとって都合の良いことが起こってきたとき、起こるとき、そのときにありがたいと感じる。というこの構造は変わらないようですね。私どもに都合の悪いことが起こってくる。そのときにありがたいと感じる。ということは、これはどうも起こりそうにないような感じですね。どこまでもやはり私どもにとって都合の良いことが起こってくるとき、そこにありがたさを感じるということなのですね。ではその私どもの心の中にありがたさを感じる、それがもし私どもにとって都合の悪いことが起こってきたときにでも、その事柄をありがたいと感じる、そういう心が育つためにはどうあったらよいのか。私どもにとって都合の悪いことが起こってくる、そこにそれとでもありがたいといただけれる ためにはどういう心が私どもの心の中に育てばよいのかということなのですが、今朝もう一ついただきますのは、それは私どもの心の中に人が助かる、人の助かりを願う心が育つ、祈る、人の助かりを祈る心が育つこと、まあ人の助かりを祈る心が、願う心が生まれるというのでしょうか。それが生き神の誕生だというふうなことを教えていただいたように思います。生き神を目指しての信心とか申されますけれども、その生き神とは何か、まあその一つでありましょうけれども、すべてではないとは思います。その一つではあろうと思います。それは人様の助かりを願う心、人様の助かりを祈る心が私どもの心の中に生まれてくること、それが生き神の誕生だということなのですね。その人様の助かりを願う心というものが私どもの心の中に生まれてくるならば、まあ生まれてきたならば、そのたとえ私どもにとって都合の悪いことが起こってきたことでも、その都合の悪い事柄を、まあ人が助かるための修行としていただきますという心がそこに生まれてくるならば、いわばその都合の悪いことでもありがたいこととしていただいていけれるようになるのだと。ですから私どもの願いが育つということですね。私どもの願いが変わってくるということです。自分さえ良ければよい、自分さえ助かればよい、それこそ自分さえ利益が上がればよいといったようなその願いから、人様が喜ばれることを、また人様が助かられることを願う願いへと、私どもの願いが変わってくる、育ってきた時に初めて自分に都合の悪いことが起こってきた、その時でもありがたいという答えが出せれるようになる、ありがたい心が湧いてくるというのですね。自分にとって利益のあること、そのことだけに、そのことだけを願っておる間は、もし自分にとって都合の悪いことが起こってきたら、とてもその事柄にこれで不利益を被る、それでありがたいという心は湧いてまいりませんね。そこになるほど、これは私には不利益だけれども、あの人が助かりさえすれば、人が助かることを願う心が、その願いが育ってきておるならば、なるほどこれは私には不利益だけれども、あの人にとってはこのことが利益になる、あの人が助かることになるという、その人の助かりが願えれる時に初めて、自分にとっては都合の悪いことでも、そこにありがたいという答えが、ありがたいという心が 湧いてくるというわけです。ですから私どもの願いというものが育たねばならない、変わってこなければならない。ではどういう願いが育てばよいのか。それは人が助かることを願う願いが、祈りが私どもの心の中に育ってくるということなのですね。そしてその人が助かることを願う願い、祈りが育ったときに、それが生き神の誕生ともなると。まあ、それは最初は私どもの心の中で一つか二つのことからもことかもしれません。それがいよいよ十や二十に大きくなり、いよいよ私どもの心の中全部を責めるようになったとき、それこそまさに本当の生き神の誕生ということになるのではないでしょうかね。それは神様は私ども人間氏子の助かりを願い続けておられる。それこそ万年億万年かけてでも人が助かること、人が幸せになることを願ってくださっておる神様だというわけですから、私どもその人が助かるということを、それこそ全身全霊を込めて願うことができる、祈ることができるようになるならば、まさに神様の心とお心と一つになるということでもありましょうからね。人の助かりが祈れる、願えれる、その心が私どもの心の中に育つということ、そしてそのことが私どもの願いとなること、そこに初めて人が助かりさえすればという心がやはり生まれてくる。そしてその自分にとって都合の悪いことでも、このことによって人が助かることならばと、そのことが受けていくことができるようになる。そこに初めて都合の悪いことでも、ああこれで人が助かるならばと、ありがたい心も湧いてくる。私どもの願いが、祈りが育ってこなければならない、変わってこなければならない。私どもの願いが育つときに初めてありがたいという心も育つということでありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。